新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート。プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。やなきゃならないことだらけ、
まちづくりマガジン、ラジオ東西見聞録。
FM 西東京、毎週金曜日夜10時30分からコミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から日本をビジネスで変えよう。
見聞録、この番組は中小企業専門、経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師真のビジネスマスターズと、売れるブランドに作り直すブランドリメーカープロジェクト東西見聞録、理念作りのプロフェッショナルを養成する一般社団法人日本理念コーチ協会の提供でお送りします。
蔵開きだよ、
全員集合。
改めましてこんにちは。
そう、なんかこう、コンマ何秒の間がなんか、
うまくいったのかどうかちょっと分かんないな、なんか今の。どうなんだろう。
うまくいきましたよ。
本当、はい、よかったよかった。はい、はい、はい、改めましてこんにちは、新野明秀です。
アシスタントの吉村香織です、
本日はですね、蔵開きスペシャルでございます、はい、どこの蔵開きだっけ。
どこですか。
どこですか。どこですか。
ここの駅の方ですね。
あ、はい、大分県、くす郡九重町ですね。
九重
町ですね。阿蘇醤油醸造所、九州の発酵力伝承ツアーやっております。今日は番外編でございますね。
はい、
蔵開きにこれから出発するんですけども、出発前にここに、まあ福岡から出発するメンバー集まってですね、うん、発酵トークを爆裂させていこうかというふうに思っておりますが。はい、なんかね、目の前にこう眩しい方いらっしゃるんですし、なんか目に悪い、いやいやいや
いやいやいやいや、元気が出る色ですよ。
目に悪い、失礼な。
2015年、2016年、2017年、この9月から10月にまたがるこのシーズンに3年連続出演中でございます、五十嵐和恵さんです。
よろしくお願いします。
今日はどういうコンセプトで。
今日ですか。やっぱり元気が出る色、
ね、
はい、あの秋はね、気持ちがこう落ち込みやすくなるので、東洋医学的には。
あ、本当、はいはい、なんかこう少しずつ枯れていくのかなっていう、そういう違う。
まだちょっとね、気持ちは夏でいたいなって。食用場はしっかりと秋の準備をして、
うん、はい。で、もう一方は広口くん、
はい、
最初噛まないでね。
よろしくお願いいたします。はい、北九州の方からですね、やってまいりました、タグボートの総料理長をさせていただいております、広口宗博と申します。よろしくお願いいたします。
日本ぬかオブザイヤー第1回、はい、チャンピオンですね。
はい、そうですね、
はい、ということで、
はい、
大丈夫かよ。
大丈夫ですか。
大丈夫です。
近づきすぎました。
ちょっとね、若者にくっつかれてちょっとこうね、動揺してるヨッシーですけど、ね、今日はこのお二人の後々ですね、発酵クロストークも、用意してますので、よろしくお願いします。そして9月30日ですね、映画を再度公開します、吉村監督。
はい、こんにちは。
よろしく
お願いします。なんかね、大変でしたね。
そうですね、
はいはい、まあ、そんなことをですね、サポートしようということで、イベントを考えております。本日もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
大分県九州郡九重町阿蘇醤油醸造場の阿蘇社長、今電話がつながっております。阿蘇さん。
あ、もしもし。
こんにちは。
あ、こんにちは、お疲れ様です。
大丈夫ですか。
大丈夫です。
起きてますか。
あ、起きてます。ちゃんと目バッチリです。
麻生さんと仲良しの面々がですねスタジオに揃っておりますが、
あ、本当ですね、ここに麻生さんがいない方がなんか逆に、
ね、そう、いや麻生さんだから今ね段取り中なんですよ、
はいはい、はい、今ちょうど忙しい時間、はい、
そうで今、麻生さんは、ここの町どちらいますか、会場ですか、それともあの蔵の方ですか、どちらですか。
いやちょっと会場に行こうと思ったんですけどちょっと間に合わなくて、今蔵でもうちょっと作業をしてます。
なるほど、ってことは、カノンの佐藤シェフにはつながらないわけですね。
ああちょっとごすいません、ちょっとつながらない状態ですね。
はい、はいはい、ということで佐藤茂ファンの皆様、あのご遠慮今日はお許しくださいで蔵の方で準備をしているということは結構大変なことになってますかね。
結構
笑ってる感じですかね。
いい感じで、あの本当にお見せできるというか体験できるようにちょっとしたいなと。
なるほど、頑張ってあの東大見聞録スタッフもうすぐ到着しますので、あの使ってやってください。
あ、大丈夫です、わざわざありがとうございます。
この後ですね、蔵開きが4時から、そして食事会が、乾杯5時からということで、まあ、あの急ピッチで準備中でございますが、どんな蔵開きになるんでしょうかね。
そうですね、まあ、時期的に、まあ、味噌 の、 あの出荷というか、蔵出しが多いので、まあ、ちょっと味噌の蔵出しを中心にして、うんうん、まあ、新しい味噌も仕込んだんで、はい、その味噌の味を、まあ、味噌をちょっと中心的に今回はちょっと味とか物々を、あの見てもらえればなと思いますね。
なるほどね。あのこの前の、ね、放送の時にもちょっとお聞きしたら、いつものレギュラーの味噌だけじゃなくて、最近ではあの玄米味噌3年もの、
はいはいはい、
がなんかすごい人気なんだって話が出てましたが、今もそんな感じですか。
そうですね、玄米味噌はあのおかげさまで固定のお客様というか、あのファンが、うんうんうん、あのついておりますので、すごくそういう方にあの大変あの好評をもらってますね。
なるほどね。で、このね局の、すぐ近くにあります、ソラリエの地下の、
はいはい、
ディーン&デルーカーの方でもですね、バッチリその玄米味噌ありますね。
あ、まち
地下の味噌はそこ何種類今置いてます。
そうです、味噌今4種類置いていただいてますね。
一番幅を利かせてもらって、あの僕時々行ってですね、あのあちこち並べ替えながらですね、表に出ていやいやいやまだ売れ筋のようですね。
そうですね、お客さんの方からよく買っていただいているようですね、
は
い、う
ん
う
ん、おー素晴らしい。そんなですね後押しもしてもらっておりますが、井原さん、
はい、
はい、今麻生さんとつながっておりますので、
はい、
あの恋人と話をするようない
や私はいいですけど麻生さんがあいや
じゃあ親子で会話をするように、
ね、あそっちの方がしっくりかもしれないはい、麻生さんこんにちは。
こんにちは、お
今日楽しみにしてますよ。昨日もあのディアンドレデルーカで買い物してました私あの蔵に行くから蔵で買えばいいじゃないかっていう話なんだけどねあの我が子のように気になっていつも見ちゃうんですよ。であの昨日はあの前に後ろの棚じゃなくていつものところじゃなくて前に置いてあったので、うん、あ嬉しいな前にあるとと思いながらあのなんかあったらあのお店の人に文句言いたくなるなんかねもう自分の子供のような感じなんでね、うん、今日楽しみにしてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、広口くん、
はい、麻生さん
あ
ご無沙汰しております
お久しぶりですね
お久しぶりでございます。今日久々の大分ですけれども、ちょっと蔵開きも楽しみですんで、あと行って分かるの香りがですね、蔵行ってこそ分かるっていう、もうすごくもう鼻が干してますんで味噌と醤油の香りを、はい、楽しみにしております。
よろしくお願いします。
あの鼻孔にですね、あの発酵菌がこう入ってきますんで多分鼻も元気になると思うよ、うん、そしてですね、業界はちょっと違いますけども、塾そして映画を作っていらっしゃいます吉村監督も、もう大の九州の発酵力麻生醤油ファンでございま す、
そうです、ね、
もうね、はい、何も渡してないのにどんどん宣伝してくれてますけども、はい、監督あのどうぞあの今麻生さんつながってますんで、
はい、こんにちは、お久しぶりです。
こんにちは、
この前どうもありがとうございました。
あ、いいえ、こちらこそありがとうございます。
はい、もう麻生さんとこの醤油は本当に味わい深いですね。だから本当にもう他の醤油をね使わなくなったんですよ。
おお、素晴らしい。
で薄くしてもいろんな料理でね、だしとかで使ってもコクが ね、拡散されないというかね、うん、薄くならないんですよ。
だからし
っかりコシのある醤油で刺身にも合うし、まあ、ちょっとエクストラバージンオイルとちょっと混ぜて使ったりとかね、うんうんうんうん、だから本当に堪能しましてもらってます。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます、
はいはい、
よろしくお願いします。
まあ、この後はですねちょっとスタジオに入りきれないもんでですね外にいらっしゃいますが、盤面坂本さんもいらしてます。一緒に行きますんで、はい、で坂本さんもこの麻生さんのところの醤油を使って、ラーメンをね開発しようということで準備中でございます。こちらクラウドファンディングで進めようということで準備しているところです。なんかますます広がってますね麻生さん。
いいファンの方がたくさんいて、はいはい、
ね、やっぱりね本当に美味しいものってなかなかほら口にこう運ぶのが大変で運んで味わってもらったら、ね、始まるんですけどそれまでがこうなかなか難儀じゃないですか。
あ、まあそうですね、やっぱ調味料なんでですねなかなかあれですけれども、
まあ、そういう意味でよしあれだよね、家庭のお母さんとしては自分家のお醤油ってなかなかほら、うん、何十年のものがさあこれいいなと思って買えるってこれしんどいでしょ。
そうですよね、結構お醤油のお醤油を買えるって勇気はいると思いますよ。どうだろうな、やっぱりちょっと違いますよね。変わってるって分かりますもんね。
嫁としてはなんかその家の伝統をなんか覆すみたいなところがあるんでしょ。
うんうん、私嫁じゃないよ。
いやいや、そうかシミュレーションするかそうなんかなんだろう。
いやいやいや、
うん、そんなさ、リアルにそう言わないで。
うん、かもしれない、うん、
かもしれない。
お嫁さんは
そうですねとか言っといて、
お母さんの味をねなんか私の代で変えてしまったら悪いわって
でしょ。
なんか歯が歯で出なんかこう抜けそうな、
打ち合わせしなかったことになっちゃうね。
そうですね。
まあそんな壁をですね突き破って九州の発酵力伝承シリーズで発酵シリーズは、いろんなですねご家庭のヒエラルキーをぶち破ってですね、うん、棚に冷蔵庫にですねどんどん食い込んでいきますので引き続き皆さんよろしくお願いします。麻生さんこの後4時頃ですね我々到着しますので、それまでにご準備の方よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、じゃあすいませんありがとうございました。
ありがとうございます。
You are listening to Community Radio 天神コミテ77.7。
はい、プロジェクトボイスを連弾で今日は行きたいと思います。ちょっと長めに時間を取っておりますので、よろしくお願いします。まずはですね吉村監督、
はい、
まあ、英語塾の方もなんか大変お忙しいようですが、
もちもちです。
いやでもなかなかあれでしょ、昨年もまあよくて結果がよくて、
はい、
今年結果がいいとやっぱり口コミも含めてどんどんまた入ってきてお忙しくなるわけでしょ。
そうですね、でもちょっと去年は働きすぎたんですよ、
うんうん、
だから今年はもうあんまり生徒さん取らないように
そうかそうか。で、まあ、その分ねちょっと映画っていうことで、はいはい、まあ、二足のわらじというか子供の夢を叶えながら自分の夢も叶えるというですね、
はいはい、
二つの夢を追いかける男としましては、
はい、
デラシネ、
はい、
カンヌ映画祭出品作品ですけども、うん、はい、なんかねいきなり九州北部豪雨の被害で、うん、その舞台となった東峰村ですか、うん、
はい、
うん、がああいう目に遭いました。
はい、
今黙っちゃいられないですよね。
そうですね、やっぱり自分が慣れ親しんだ、うん、まあ、撮影する前からやっぱり行ってて、うんうんうん、5年ぐらい前にあるロケの下見で行ったんですよ、うん、ロケ編で行ったんです、はい、でその時にたまたま駅を見て大行事 JR の日田彦山線の大行事で駅を見て、すごいこう、まあ、昭和の匂いが色濃く残った駅とプラットフォームがあって、それから日田彦山線の有名なメガネ橋、日本でも有名な美しい橋なんですよ、うんうんうん、そこの橋の上をその JR の彦山線の、うん、まあ、昔の車両が、まあ、ちょっと勾配がついてるから、うんうん、ゆっくりこう上がっていくんですよ、コットコットコットコットと、うんうん、ああいう景色はやっぱり初めて行った時に目についたんですよ。だから、まあ、それはまあ映画撮影後もやっぱ月に1回ぐらいドライブして、まあ、駅の中のさじ加減というやっぱりレトロなカフェがあるんですよ、まあ、あったんですよ、そこに行ってお茶飲んだりするのがやっぱ気分転換の大きなこう、ね、場所だったんで、それがなくなったというのは本当に、まあ、何とも言えない気持ちでしたね、最初行った時はですね、はい、
もう写真で見たんですけど、はい、 あの日田彦山線の踏切が完全に水没しましたよね、
はい、そうですね、
びっくりです、あんなことがあるんですね、
いや本当に僕もびっくりしたんですけど、やっぱり一番びっくりされたのは現地の方でしょうね、うんうんうん、まさかああいう、うん、歴史的なね、歴史的ってこともあるでしょうけど、災害ですよね、
本当に先週もね、それこそ僕そして、監督にも言ってもらいました、はい、大気がね、はい、まあ、大気と隣のつくみが、はい、大変な、はい、ね、雨になりますけど、今年はですね、まあ、昨年は地震、今年は雨ってことで、まあ、九州災害づいてるなというか、まさかこんなにも雨が降るかっていうね、それまででもありました？こんなに雨が降ったことって。
記憶はな、もうあんまりないですね、まあ、降ってもあんなに大災害に、ね、なるとは思いもしませんでしたよね、大雨ぐらいと思ってたからですね、
まあ、その昔はね、数年前に竹田がやはりこう大水が出てと、まあ、いろんなことが言われてますけども、人工の杉の木がこうずっと長く、植林されて、そこ、まあ、その関係でですね、土壌が弱くなっていると、で流されると、まあ、自然のね、まあ、大きな流れに我々逆らってしまったのかなという気もしますし、まあ、ちゃんと学習しなきゃダメですね、この辺はね、
本当ですね、
でそういう中でもその東峰村の、思い出深いその駅舎を含めて、はいはい、今全く動いてないんですかね。
動いてないですよね、もうこの前1週間前に東峰村に行って村長さんに落ちてきたんですよ、はいはい、渋谷っていう、渋谷という支店の村長さんですけど、やっぱりもう本当にね、もう本当にすごい災害で、たまたま自分が、まあ、村長さんが元水の資源公社で働きを勤めてあったんで、まあ、ダムとかのね作る会社仕事してあったから、まあ、自分のそういう、まあ、それまでやってきた経歴をね、まあ、生かして、もう本当だったら10年ぐらいかかるとこだけど、まあ、10年と言わないで、もう1年でも2年でも早くね復旧させたいというなんか気持ちをお話ししてありました。はい、
この週末にもですね、はいはい、福岡も含めて全国からたくさんのボランティアの方に入ってもらってますし、はい、そうですね、その大分の方もね、ボランティアの方だいぶ地元も含めて、はい、地元の方も含めて入っていらっしゃいますが、はい、まあ、本当そういうですね、たくさんのボランティアの方々の、まあ、協力があって、はい、その10年が5年3年というふうになっていくのかなという気がしますけども、そういう中でやっぱりこうできることできないことがある中で、できる限り、できる範囲でやっていこうよという中で、監督はこの作った映画が東峰村が舞台になっている、立ち上がるしかないなということで、映画を東峰村支援ということで行われるわけですね。9月の30日ですか。
そうです、9月30日土曜日ですね。4回やるんですけど、
はい、
11時と2時と4時と6時、4回やります、
はい、
それで場所は千代区今泉の時利宮というちょっと奥に引っ込んだ、緑が多いスペースがね、多い空間があるんですよ、おしゃれな、そこの中にイタリア会館というのがあるんですよね、
はい、あ、食事させていただくとこありますね、はい、
その正門から入って突き当たりの右に行ったところに、2階建ての建物があって、そこを2階に上がってたとこが会場です。はい、
ってことは、はい、まあ、もちろん映画も、ね、楽しみなんですけど、僕も今回、はい、以前の YouTube で、ね、ちょっと拝見させてもらいましたけど、はいはい、ちゃんとその最初から最後まで見るのは初めてですし、その支援ということも含めてお邪魔したいなと思ってますけれども、はいはいはい、最初に行くのがいいのか、中間で行くのがいいか、最後に行くのがいいか、どの辺が一番いいのかなって、
まあ、それ一つ時間帯にお勤めの、ね、仕事とかいろいろあるでしょうから、はい、まあ、でも懇親会が夜の7時からあるんですよ、だから、まあ、懇親会参加していただける方はやっぱり6時に来ていただいて、終わってそのままずっと懇親会行けるからですね、
なるほど、
よろしいかと思うんですよ、
はいはい、
でさっき入場料言い忘れたんですけど、入場料は1500円です。
お、はい、そう、普通の映画を見るとあんま変わらないですね。
そうですね、その中ですけど、まあ、1000円は東峰村に寄付させていただくんですよ。あ、
そのまんまね、
はい、
でどうしても経費がかかりますから、はい、多少の
それと、まあ、福岡にビミさんというコーヒーではもう全国的に有名なお店があるんですよ、まあ、そこのマスター去年亡くなられたんですけど、はい、まあ、奥さんとも声にしてて、この前コーヒー飲み行った時に、まあ、うちのコーヒーをね、 提供させていただきますから、うちらもコーヒー代いりませんから全部ね寄付に回してくださいと言われたんですよ。だからそういう形でですね、まあなんかそういう賛同していただいて協力していただくのがまた嬉しいですよね。はい、
はい、まあそういう意味では僕らもですね協力少しでもしたいなというところで、終了終了間際 の, その最終の、は
い、
方に僕参加しますので、で今の、
う
ん、先ほど電話につながった麻生さんと一緒に行きますので、はいはいはい、で他皆さんいかがですかねご都合
18いや4回あるんですけど、まあ、さっき申し上げたように、まあ、ご自分の都合のいい時でよろしいんですけど、まあ、18時に来ていただいたら、あ、6時に来ていただいたら7時のか、これ、あの懇親会があるからですね、うん、はい、うん、あ、はい、その時に三浦久美ちゃんが司会してくれます。あ、はい、はい、
あのこの番組の第3のアシスタントでございます、はい、三浦久美さんが、
はい
はい、まあ、この後、ね、発行力グラビラ家の方もですね、はい、大分から直行で来ますんで、
はい、それ聞いてました。
はい、はい、ヨッシーはどうですか。
私はですね一応11時に行くように、う
ん、予約いただいてますね、
オープニングでね、はいはいはい、でわざわざ北九州から来るんだよね。
そうですね
ありがとうございます。近いですからね新幹線。
そうですね、はい、15分で
15分です
、ね、土曜日安いですから週末は
3090円で往復が、
ね、はい、
その日に帰らないといけないですからね。
あ、往復日帰りなん
ですね。あ、まあ翌日でもいいですけどね
最終便で来てくれたら、はい、その 6時スタート来てくれたら一緒飲めるよ。
懇親会もあれです
ね、はいはい、僕らと一緒に飲めますけど、
うん、いつもの感じですね、これはもう
総料理長不在のですね、
書いときます
なるほどね。で、あの監督あれですか、
はい、
まあ、ちょっと話題はちょっとずれますけれども、はい、デラシネを作りました、はい、うん、でその次に、はい、次の映画って考えてらっしゃるんですか。
もう考えてるんですよ。もう本当は、うん、本当はですね、うん、もうその具体的に次の映画にかかる予定だったんです、
はい、
もう脚本も決まって、うんうん、キャスティングとかですね、うん、まあ、決めるする予定だったんですよ、うん、もう仮のタイトルも決まってて、
はい、
デラシネの花って言うんですよ今度は。
お、はい、続編みたいな感じですか。
まあ続編で設定は全然違うんですけど、はい、まあ、テーマはちょっとやっぱ根底にあるテーマは同じかなと思いますね、はい、
なんか味噌醤油を作る青年が恋をしたとかそんな話じゃないんですね
残念ですけど。
あ、違うんですね。
あ、中年のおばちゃんが出てくるんですよ。あ、
それもなんか渋いですね。
はい、まあ、50過ぎぐらい前後ぐらいの女性が恋に燃えるというストーリー
声がかからなかったな
知らなかったでしょ
50に見えなかったんじゃないの。
あ、そっか、
そうそう、寝なかった
一応まだ50ではない
です
ね。
40代ですよね、はい、
そうか、50の女性でも恋をするんですね。
いやいや、
50しますよね。
しますよ、死ぬまでしますよ、死ぬまで男だってねえ、
さらしのさん
恋しないんですよ、
ね、僕年中してますけど恋ばっかりでね、恋で止まっちゃうんですね、そこから先なかなか行かなくてねまあでもあれですよ、こうだんだん体も細くなってくるとね、だんだんだんだんこうね、あ、もしかすると可能性あるのかなとかいうふうに思ってきますよ
ビジュアル的な感じところからですか。
あのね、体がこう変わってくると、
うん、
女性の反応変わってきますよね。まず変わるのがですね、電車の中でこ
う
座ってて、女性が嫌な顔しないっていうね。でスッと女性が横に座ったりもする。以前は座ってくれなかったのね。
やっぱり圧迫感があるんですか。
まあ、あると思いますね。でレジとか行ってレジのなんか笑顔がものすごくなんかこう違ったり、ものすごい気を使ってくれたり、
ね、
あ、こちら抜けてましたんでとか、こんな気を使ってくれてたっけみたいな、ね、そんなことは新しい発見。
あ、もう一つメガネのせいもあったんですか。
メガネもあるかもしれませんけどね。まあだからこう、ね、やっぱり普通になるってことは、うん、普通のコミュニケーションを取ってもらえるんだなってことに気がついてね。
普通じゃなかった
んです。そうそうそうそう。やっとこれすごくいいんじゃなくて、やっと人並み。
っていう気がなんかしますね。はい。まあそういうところから僕もあの勘違いしながらこうまた恋をねしていこうかと思います。
恋は大事ですよね。
大事
です
ね。
じゃあそのデラシネの花もその恋の話なんですね。
はい、そうですね。まああんまり言うとあれですけど、はい、やっぱり今まで自分をずっと抑えてきた女性が、うんうんうん、もともと本来は奔放な女性なんだけど、うんうん、まあ養女に行って、うんうん、厳しいところで育てられて、うんうんうん、抑えてきた、うんうん、本能的なものをね、うんうん、で恋本当に恋をしてなかったんです、うんうん、でもある日、まあ、設定言うとあれですけど、うん、ある男性と若い男性と出会って、うんうん、もう土地狂ってしまうというです、ね、
土地狂う、まあ、
だいたい若いのと土地狂いますよね。
いやおじさんと土地狂わんでしょ。
あ、そうなんだ。
うわ、その土地狂う姿を見たいね。
あの18禁になりますけどいいですか。
18禁全然 OK ですよ。
あ、そうか。
まあ、大体ね、フォーカスする場所が変わるとなんかそのなんか R18 映画になって、はいはい、フォーカスする場所が変わると恋愛映画になりますからね。
ですよね。
もうやってること変わんねえじゃんかよっていう。
でも、
いやいやいや
いや、でも大丈夫です。あのそういうもろなシーンはないですから、はいはい、もろなシーンはあのオブラードにかぶせて。
なるほど、なるほど、はいはい、ということで、再度じゃあ、はい、9月30日のお知らせをお願いします。
はい、9月30日、まずタイトルがですね、東峰村、ね、復興支援ですね、デラシネ上映会9月30日土曜日、時間は11時と2時と4時と6時ですね。で入場料は1500円、そのうち1000円が寄付金に回されて、場所は中央区今泉の時利休の中のイタリア会館というところです。
はい、あのネットで探そうと思ったらフェイスブックがいいんですかね。
そうですね、
デラシネ、
はい、
デラシネ、東峰村と入れれば出てきますかね。
そうですね、デラシネ東峰村ね、
福岡デラシネとか、
そうですね、
映画デラシネとか、
うん、福岡デラシネで入ってますかね。
はい、もし分からなければ、はい、あの東西見聞録の方にもあの URL 貼り付けておきますので、
はい、よろしくお願いします。
ご確認ください。
ありがとうございます、
はい、では監督、9月30日頑張ってください。
はい、ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。
皆さんお待ちしてます。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
この時代変えなきゃならないことだらけ。
まちづくりマガジンラジオ東西見聞録。
FM 西東京、毎週金曜日夜10時30分からコミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から、日本をビジネスで変えよう。
はい、くらびらき記念でございます。はい、発行量クロストークということで、お二人ですね、発酵の重鎮のお二人。
発酵の重鎮、いつの間に重鎮だったんだろう。
まあレッスルマニアならぬ発酵マニアたちが集まっておりますので、もうお二人にですねお任せして、どうぞ進めてもらえたらなと思います。私あのこっちから眺めてますんで、ファイナルラウンド。
いや今日初めましてだったんで。
そうなんですよ ね、
うん、あ、いや初めましてですよ。
はい、
あのちゃんと話しないまま今に至ってるんで、さっきね、
そうですね、なんか初めてという感じはなんかしないですね。
そうなんですよね、はい、広口さんのお店で九州の発酵力伝承ツアーをされた時にどんなメニューを作られたんですかっていうお話をお伺いしてたんですよね、はい、ちょっとだけ食べたかったな。肉メインだったっていうことで。
そうなんですよね、
難しいですよね、その発酵力をプロの料理人の方が使いすぎてしまうとどこに使われてるかが分からなくて、
はい、
まあ一位お客として食べた時にできたら、あ、これ美味しかった、自分でも作ってみたいっていう時に分からなかったりするんで、分かりやすく作っていただけたりとかする方が、一なんかお客としてすごく嬉しかったりするんですよね。
まあそうですね、うん、本当ちょうどその日がですね、あの29日っていうこともあって、肉と絡めようっていうことからスタートしたんですけれども、まさに今猪狩先生がおっしゃった通りなんですけど、その料理作る部分でその主役の部分ですね、
そうですね、
はい、でまあそのどうしてもお肉って言ったら、あの人類のご褒美のようなですね、はい、そういうテーマは、はい、贅沢ありますんで、そういう、まあ、皆さんが何ですかね、好むようなそうテーマをピックアップしながら、で最初のスタートはですね、それに発酵力を学校でってなったら、でも発酵って って言ってもなかなか距離が近くて、うん、なんか遠いというか、知ってるようで知らないっていう部分が多いと思うんですよね、なのでまあその肉も主役、でも発酵っていうこういう調理法とかあともう調味料もそうですけどっていうその部分をですね、こう、まあ、肉とですね、まあ、手をつないでですね、皆さんに知っていただこうっていうところからですね、まずはスタートしたいなというふうに言って企画だったんですよね、
いや本当に私自身も今でこそお味噌作ったり、まあ、味噌玉作り の、 お子さんたち向けのイベントしたりとか喜んでいただいてますけれども、はい、本当に料理とは無縁の人生を送ってきて、それこそ味噌を味噌こしでこしてあれカスだと思って昔捨ててたんですよねあれはなんかとりあえず、はい、カスと思ってて今では本当にありえないというか、まあ、何でもそうですけど自分で作ってみるようになって気がつくことっていっぱいありますし、この前醤油を仕込んでたのが出来上がってフェイスブックアップしてたら、
はい、
手前味噌っていう言葉はあるけれども手前醤油ってないじゃないですか、
はいはいはい、
醤油も作れるんですねっていうある方からコメントが入ってきて、はい、意外とね作れるものだって自宅で簡単に、それを知らない方って多かったりしますよね、なんかそこを今私は伝えていきたいなって、すごくシンプルじゃないですか、
あ、そうですね、
材料っていうのも、でも本当にねその発酵の力が奥深いものであり、なんかそのいかになんかそれがお料理に入ることでわーってこう広まるというか、なんかそれを私がもうね今までやったことなかったからより私は今感じてるところなんですよね、もっともっと知りたいなと思って、
あ、なるほどですね、
なんかこう冷蔵庫がね家の冷蔵庫が最近小さくて発酵食品用にもう一個欲しいとかね、いやマンションなんですけど蔵が欲しいとかね思ってるんですけどね、
そうですね、本当、知ることでもっと食に興味持ったら、絶対美味しくなるはずなんですよね、
そうですよね、
はい、
その時のお客様の反応とかいかがでした？
ああ、そうですね、喜んでいただけてましたね、あとはそれを機会にですね、またなんですかね、そのまあ腐敗と発酵の、熟成だとかも違いだとかも知って、食生活がまあ多少意識するようになったっていう風に言っていただけますね、その僕たちとしてはその発酵のプロフェッショナルの方がいろいろ未だに多分まだわからないこととかもあると思うんですよね、今からどんどん分かっていくことだとかですね、僕らとしてはそのまずはゼロから1にすることですね、興味を持っていただいてっていう部分も、僕は料理作りながらですね、あとは、まあ、その日に飲食店だったら、もう年齢いろいろな男女のお客さんだとかも来ていただくので、そのゼロから1のサポートができたらなっていう、そういう料理人でいたいなというふうには思いますね、
素晴らしいですよね、やっぱりそこがそのお店に行くっていうことの醍醐味じゃないですけれども、はい、やっぱり家で食べれない美味しさをお店で知り、そこであ美味しかったねで完結するんじゃなくて、そこでなんか、きっかけになってまたご自宅でも作ってみようかなとか、またなんかこう広がりがあるのがやっぱり ね飲食店に行くっていうことの、そこでお金を払ってプロの方の美味しいお料理を食べるっていうことのやっぱり意義があるんじゃないのかなと思うし、なんか素晴らしいお仕事だなって思いますよね、
ありがとうございます、
なんかもっともっとね多くの方にその発酵のね素晴らしさっていうのが伝わっていくといいなって、私も私なりにこう地道にねコツコツセミナーや講演会でお伝えしてるんですけれども、伝えていきたいなと思って、
いやそうですね、本当だからこそ本当に僕らもその生産者の、いろいろ考えだとか意見もこう受け入れつつ、それを形にしていくっていうことですんで、まあ本日もこの後の蔵開き
ね、楽しみですよね、は
い、また新たなですね、そのまあ経験したパワーをこういただいてですね、その感じるままにこう、いろんな料理作ってみたいだとか、こうあとは提供のするときに一言、何かその添えれる言葉だとかですね、そういうものもこう、見に行きたいと今日思ってますね、
やっぱり料理人の方が足を運んで見てきたとか、そこで、ね、買ってきたとか、 それは、ね、誰もができることじゃないから、そういう方に作ってもらったって思うと、よりお客としては嬉しいですよね、なんかそういう、そこに時間と手間とかけてるんだっていうのが、なんかたまたまなんですけれども、昨日新聞のコラムに甘酒のことが書いてあったんですね、で私もフェイスブックアップしたりしたんですけれども、甘酒なんかスープ、美味しいスープを作られてるってさっき、
はい、そうなんですよ、 結構あの甘酒ですね、皆さんその知ってるんですけど、取る機会がなかなかないっていう方多いと思うんですよね。でそのどうしても特別感というか、でもスーパーにでももう売ってあるようなもので、ただ買ったことがある人も少ないっていう、使い方が難しい。で僕がその言ってるのは甘酒と、例えばヨーグルト、あと、エクストラバージンオイルとかをこうもう混ぜて、でも軽く飲める、まあ、ポタージュ、甘酒の冷製のポタージュが作れるっていう、はい、その甘酒をその、なんですかね、まあ、調味料としてというか甘味として、はい、取り入れていくって、どうしてもあの料理するときに甘さって言ったら砂糖、グラニュー糖っていきがちなんですけど、でもそういう自然なものを使って、それをさらに調味料にしていくっていう楽しみはあると思うんですよね。
そうですよね、
はい、
あの塩麹がブームじゃなくて定着したように、うん、私自身も甘酒が単にその飲む甘酒っていうものではなくて、甘麹として砂糖代わりの調味料として定着してくれればいいなってすごく思うんですよね。
甘麹っていいですね、いい言葉ですね。
あの薄め売ってるものでも薄めたりとかするものありますよね。あれをあのまま使うとこうね、もう本当に甘みの代わりとして、
うん、
パンやたまに焼いたりもするんですけど、砂糖代わりにやっぱり甘酒を使うとすっごくしっとりもちもちで、米粉パンで作ったりするとも ちもちになるんで、なんかこう美味しいというかね。
あのそうですね、
あのしっとり感、さすがあの麹の力はすごいなって思うんですけど、
香りもですね、
すごく、優しい香りですよね、
本当にそうですね。
私も毎日食生活毎日取ってるんですけど、甘酒は、
はい、
昔は夏バテして、
はいはい、
あのよく本当に点滴の病院に熱中症なのになってっていう毎年やってたんですけど、やっぱりあの毎日甘酒を少し取り飲むようになって、
はい、
うん、夏バテしなくなったんですね。脱水症状を起こさなくなった。
そうですね、さすが飲む点滴っていうふうに言われてますもんね、うんうん、
素晴らしいなと思いますね、はい、やっぱり本当に甘酒、それこそ間違えると酒って書いてるぐらいにアルコール入ってるって思われる方もいらっしゃるし、あとはお正月に神社に行って飲むものって、
はいはいはい、
生姜が入ってね、
はい、
って勘違いされる方も多いのでね、うん、アルコールも入ってないですよって、この甘みは自然の砂糖じゃなくてね、自然の発酵の甘みですよとか、あの本当に知らない方にね伝えたいですし、それこそ麻生さんのとこの甘酒、はい、今年すごく甘酒ブームになったじゃないですか、
はい、
あれで生産が追いつかないってね、
はい、
うん、おっしゃってましたけど、であのスーパーでいうと都麹もうしばらく売り切れで全然なんかこう買えなくなった時期もあったんですね。
うん、
だから個人的にはね、本当にこれがブームじゃなくて定着してくれると、
うん、そうですね、
うん、
いいもう昔からあるものですからね、またそれがブームっていうのも、う
ん、おかしいですよね、
はい、妙な感じはするんですけどね。
江戸時代の人笑いますよ、何がブームなんだって。俺たちはあの時からあの、ね、飲んで、はい、それこそ夏 の, あの俳句でいう夏の季語ですし、
はい、
やっぱり夏初期払いとして当たり前に飲んでた江戸時代の人はね、うん、いやいやいや平成の人たちはおかしいでしょ。ブームはって。
そうですね、う
ん、だからそう、醤油にしてもそうですよね、味噌にしても、
うん、
発酵食品って当たり前に日本の伝統文化であって、当たり前のものが家庭から消え、
うん、
それこそあの私が社会人になってすぐに会社の寮に入ったんですけど、共同のキッチンだったんですね。お味噌汁を作ってる人がずっとその彼女はインスタントしか飲んだことなかったみたいで、
うんうんうん、
味噌っていうものが形あるものだって知らなかったみたいで、
あ、なるほどですね。
味噌ってあるのってすごいびっくりして、
はい、
みんなすごい引いちゃって、すごくあの大学すっごいいい大学出てる人だったんですね、うん、
あ、なるほどですね、
うん、だからやっぱりその家庭から味噌が消えてしまって、そうやってね、うん、手軽なものがどんどん当たり前になっちゃうと、なんか本当ね、うん、寂しいなと思うし、
うん、そうですね、うん、またこうブームになることで、また改めてですね、そういうきっかけが、
そうですね、
はい、うん、広がればいいかなと思いますかね、
いや今日は楽しみですね。
いや本当にそうですね。
あの香りをね嗅ぐだけで蔵元 で、はい、楽しみにしてます。
盛り上がってます
なんか一言のようないや楽しみですよ、本当に蔵元に行くのは。
料理人的にはさ、
はい、
ああいうところでこうね、パッとこう嗅ぐと、
はい、
あ、これ作りたいとか、
はい、
そういうことは起きるんですかね。
起きます。はい、それはもちろんそうですね。僕らそのもちろん調味料味噌にしてもですし、食材にしてもなんですけど、食材見た時にはもうあの料理し終わった形は、あの描きますね。だからまあ言ったら極端に言うとキャベツを見ても、まあ、もうキャベツの原型はないですね。それを形に変えていって、なおかつ好まれる形に変えていくっていうのが、はい、料理ですかね。はい、
今日はあのね、お味噌醤油いつものレギュラーの発酵食品だけじゃなくて、なんと九重町の、はい、まあ、クスのジビエ、こちらも、ありますので、
はい、
まあね、監督は今日来られないですけど、お肉は苦手なんで。
そうですね。
残念なんです、
はい、でもあの他のは大丈夫ですから魚まで
ですね。はい、ということで、まあ、あの我々だけでちょっとこそっと行かせてもらって、
はい、
味噌醤油そしてジビエでパワーアップしたいと思います。
はい、
はい、お二人のクロストークありがとうございました。
ありがとうございました。
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7。
この時代変えなきゃならないことだらけ。
まちづくりマガジンラジオ東西見聞録。
FM 西東京毎週金曜日夜10時30分からコミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から、日本をビジネスで変えよう。
バンベン坂本さんの登場でございます。
はい、こんにちは。
こんにちは。
いや、坂本さんお忙しそうですね。
そうですね、あのすごく今年この1ヶ月ですかね、うん、あのバタバタですね、引っ越しをしたり、
引っ越しをした
りモンゴルに行ったりとかですね、はいはいはい、かなり忙しかったです。
モンゴルは久しぶりのモンゴルですね。
そうですね、はい、1年ぶりぐらいになりますけどね、はい、今回はあのテレビの取材が入るということでですね、非常に楽しみだったんですけどね、
テレビの取材はどこまでお話できるんですか。
いや、テレビ大阪っていうところが、はいはい、9年前に、うん、あの迫り来る砂に挑むということで、うん、内モンゴルの、砂漠化とそれに立ち向かう人々 の、 あのドキュメンタリーの番組を作ったんですね、はいはい、そこで僕の活動も紹介されて、うん、で今度9年ぶりにその昔その取材したところをもう一回追ってみようという企画が、テレビ大阪であったみたいでですね、2週間ぐらい前にですね、その、1回目のロケということで、行ってきました。で来月今度植林がありますので、その時もう一回取材してもらうということになってます。
まああのね、そもそも黄砂だとか PM2.5 っていうのがね、はい、まあ、毎春ごとにですね、話題になりますけれども、まあ、そんな大元の大元がまあモンゴルだったり、まあ、中国もそうなんでしょうけども、はい、まあ、そこにあるんじゃないかということですよね。
そうですね、まあ、砂漠化の過程でですね、うん、細かいホコリのような、ね、砂が飛んで、それが偏西風に乗って、うん、まあ、韓国だったり日本に飛んでくるっていうふうに言われてますので、まあ、だから逆に言うと砂漠化を止めることによって黄砂、まあ、PM それにくっついてくる PM2.5 も減ってくるんじゃないかなというふうに言われてますね。
まあ、そんなことからモンゴルの、まあ、いわゆる、産物の一つですけども岩塩を利用したりということで、
はい、
お塩を売ってその売り上げの中の一部で植林をしたりと。
そうですね、
まあ、そういう、 こう経済の大きい流れをですね、まあ、もう一回作り直そうと、
はい、
いうことの中で、なんと今回はラーメンですか。
そうなんですよ、
はい、
まあ、塩ずっと売ってたんですけどね、うんうんうんうん、塩だとですね、なかなか消費が進まないんです、ね、
はいはいはい、
一般のご家庭で塩買っていただいて1年後またどうですかそろそろって言ったらまだありますということでだからもっと消費の早い商品、まあ、もちろんモンゴルの塩っていうのはベースにありますけど、モンゴルの塩を使った加工食品っていうのをどんどん開発していこうかなというのがここ最近の動きです、うん、
しかもそのラーメンを作るにあたって今回の発酵力、
はい、
くらびらきの、麻生さんのところの、まあ、醤油ですか。
そうですね、
を使ってラーメンを作ろうということになってきたんですね。
そうですね、まあ、それもちょっと篠さんのところ の、 あれですよね、
ラーメンのイベントを、ね、やりましたんで、
発酵力プラスラーメンみたいな、
はい、
でうちの麺を使っていただいて、はい、ですごく美味しいスープで、うんうん、うちの麺にもよくあったんで、うんうん、あ ぜひあの、うん、次のスープ、うん、その麻生さんにお願いしたいなということで、うん、
なるほど、まあ、そのラーメンにハマった人がこちらいらっしゃいますけどね。
そうですね、もう個人なのにあの業務用レベルで買って
もう本当あの坂本さんとのあのラーメンあそこで食べて美味しいと思ったからすぐ買わせてもらったんですけど、サンプルで2つか、ね、2袋が、でそれから美味しかったから、あのでスープ僕ほらベジタリアンだから、
豚骨が今ついてますね、
だからあれ麺だけ買ったんですよ、で自分で麻生さんのところの醤油もあるし、あのエクストラバージンとかいろいろオイルもあるから、はい、それで自分で作り出したんです、それで料理にハマり出したんですよしばらくやってなかったんですよ。
もう料理そのものにハマるわ、はい、ね、もう私の体はあのラーモンでできてます
そうですね、
本当毎日ね2回食べてました、
中学生じゃないんだから
、まあ、ラーメンってあんまりね健康的なイメージにしないんですけど、うん、うちの、あのその、まあ、ラーモンっていうね、うん、モンゴルガエンと、うん、特徴はモンゴルの乾水ですけど、乾水が他のラーメンだとあの、合成で科学的に作っている乾水を使ってるんですけど、うちはモンゴルにもともとあるですね天然のものを使っている
っていう、天然の乾水を使っている、
だからあの何回食べてもですね、
そうそう
飽きない
んですよ、
自然なあの味ですよね、
それとちょっといいですか言うて、あの茹でて、はい、塩パパッと、それこそあそこの塩ですよ、ナズナの塩をかけて、エクストラバージンと、麻生さんとこの醤油ちょろちょろっとかけてね、はい、それだけでうまいんですよ。
ああ、そうです、そういうシンプルなものがですね、はい、う
ん、それだけでうまいんですよ、だから何回も食べるようになったんですよ。
うん、で、あの小麦もあれですよね、はい、そもそも福岡の小麦なんですよね。
あ、そうです、ラームギっていうラーメン用の小麦ですね、それで作ってますので、
でそういったものをベースにしながらどうやら再現するラーメンは奥様の関係のものなんですね。
そうですね、うちの妻の、お父さんですね、うん、昔中華料理の、はい、シェフをやってまして、うん、でその時に出してたあのラーメンがあるんですけど、うん、それが結構美味しいという評判で、うん、でうちの妻なんかも時々あのお父さんにラーメンを作ってもらってて、うん、やっぱり美味しいという、でそのラーメンの味をじゃあこの機会にですね、再現しようと、まあ、九州の食とですねそういう発酵力の力を借りて再現して、うちのラーメンの麺とですね一緒に、ただその麺はいいんですよ、スープはかなりあの開発投資のロット数もちょっと桁が違うぐらいあのいっぱい必要になってくるので、自己資金ではちょっと無理かなということで、今回クラウドファンディングというので、一回初めて挑戦しようかなと、
東西見聞録ではあのいわゆるクラウドファンディングをやっております、キャンプファイヤーというですねクラウドファンディング最古の一番古い会社ございますが、これは、キャンプファイヤーと東西見聞録パートナー契約を結びまして、今ただいま募集をしているところですけども、もうですね 4、5 件ですね、相談をもらっている中の1件がバンベンさんのラーメン作りということなんですね。
そうですね、はい、
で、今のラーメンの流れ、そして、お父さんの義理のお父さんの、伝説的なそのメニューを再現するという、そういったこうストーリーが待ってるということですね。
そうですね、
そのお父さんはどちらで活躍されてたんですか。
いろいろです、主にあの、うん、北九州、
おっと北九州来た、
ロイヤルホテルですかね、八幡にある、ね、ああいうところで料理長をやってたりとか、なんか 何か所かやってるみたいなんですけどね。
ってことは広口君食べたことあるね。
あのはい、ぜひまた今これをきっかけとしてですね、
年代が違うっちゃうね、これやってないんだから今
まあ、あのその商品化の前にですね、そういう試食会みたいなスープがあのできたらですね、作品ができたらそういうのもやりたいと思ってますので、ぜひ、参加してください。
はい、あのまあ、クラウドファンディングで立ち上げていこうということで、いつ頃立ち上げましょうかね。
そうですよね、だから一番あの注目が集まる時期ということで、うんうん、せっかくあの今テレビの取材が入っているので、はいはい、それが放映する時期が一番いいのかなと。で今そのテレビ大阪の人に聞いたらですね、まあ、ちょっと年末になるか、はい、もしくは3月になるかって、ちょっとどっちかみたいなんですけどね。
まあ、いわゆるその家庭で皆さん集まるような時間帯に、ええ、あのスペシャル版で特番で、
そうですね、年末のそういう家族団らんの枠か、うん、もしくは、まあね、年度末ですかね、今度番組編成のこうそこのどっかの隙間に入れてみたいな感じで、まだ2月にもう一回取材に入るかどうかで決まるんです。
なるほど。
それがなければ年末10月ロケに行って年末放映 でそれ2月にもう一回あの行くんだったら3月放映ということになりますね、うん。
東西見聞録のねフェイスブックページでもどんどんこれからまた、決まっていったら、
ね、
この時期で来るよってことで、
はい、
サポートをしていきますので、まあでもなんかバンメンさんあれだよね、ラーメンだけじゃなくてこの後もうずっとクラファンやるんじゃないですか。
そうですね、なんかいろいろ頭の中ではですね、うん、妄想がどんどん膨らんでいってるんですけど、まあ最初はもうちょっと軽いものから始めたかったんですけど100万ぐらいいるかなって今計算して、いきなり100万のクラウドファンディングってちょっとハードルが高いかなと思ったんですけど、ちょっとまあ調整してみようかな。
なるほど、はい、ぜひですね、あの皆さん、坂本さんのね、坂本さんのこのラーメン、ただラーメンじゃないんだよね、
はい、
あのこういった社会的なソーシャルな、うん、面も持ってますし、そして地域のレジェンド復権でもありますし、安全安全の、まあ部分もありますんで、はい、そういった意味合いで坂本さんのラーメン作りっていうのもですね、注目していただけたらなと思います。
はい、
はい、じゃ引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
You are listening to Community Radio 10G Comiten 77.7。
はい、ということで、本日はですね、盛りだくさんでございました。多分今頃ですね、麻生さんはこの声をネットで聞きながら一生懸命走り回って咳をなんかこう整理したりとか、なんかこうね、あの味噌こねたりとか、発酵がまだしてなかった、いやそうだよね発酵してるんでしょうけども、そういう準備に追われているんじゃないかと思います。麻生さん行きますんで、4時前には到着しますんでよろしくお願いしますということで、それぞれまとめということで、またお話を聞きたいと思います。改めましてじゃあ監督、
はい、
9月30日は今度の土曜日ですね。
そうですね、
はい、迫っております。
はい、
もうだいぶ申し込み来てますか。
そうですね、今のところあの、まあ、Facebook で50名ぐらい予約いただいてます。で、まあ、興味があるっていう人が150人ぐらいいらっしゃるんですけど、それと以外に僕自身の個人的な人脈の方もいらっしゃるから、結構もう来ていただけると思うんですよ。でも、満杯になるぐらいで、たくさん来ていただいた方がたくさん寄付できるからですね、そういうふうに思ってます。
はい、9月30日ぜひ、一緒に行きましょう。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で坂本さん、
はい、
クラウドファンディング年末または年明けということでスタートを切りたいと思います。
はい、そうですね、ちょっと初めてのことなので、その文章作りから何からですね、ちょっと写真撮りとか、
はい、
いろいろわからないこともたくさんあるんですけど、逆に挑戦するという意味ではすごくワクワクしています。
はい、
皆さんにどんどん発信していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そして、くらびらきに向かいます。はい、広口くん、はい、一言お願いします。
そうですね、今日はくらびらきでももちろんなんですけど、こういったまた行った先でですね、いろいろな方々とですねお話しさせていただく機会もあると思いますので、またいろいろと勉強させてもらって、それを吸収してですね、より良い料理に生かしていこうと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、クラニークの楽しみで行くとすぐにお味噌汁食べたくなるなと思ってあの今朝家族の味噌でお味噌汁を作って飲んできました。
あの蔵の中にさ、お湯突っ込んで蔵ごと味噌汁にして何万人分
やりそうですね
あの営業妨害になりますので、
はい、やめます。
ご注意ください。
麻生さん楽しみにしてます。
はい、ということでありがとうございました。
はい、
蔵開きってね、なんか楽しみだね、なんかね、
ワクワク。
はい、どんなですね、展開になるのか、味の調整はやっぱり職人さんもできないと、仕込んで、そしてやっぱりこう自然の力との共同作業ということになりますので、今年の出来栄え一体どんな味になるんでしょうか。レポートはですね、また、Facebook そして次回の放送でオンエアしていきたいと思います。よし、今日行かないの。
今日は、はい、今日はちょっと別のところ
そうなんだ、行けないんだ。じゃあお土産だけね。
はい、はい、期待してます。
そうですか、はい、ありがとうございました。次回の放送はですね、10月の3日かな。はい、もう10月なんですよ、早いもんで。
早いですね、10月
だ。1日か、ごめんなさい、1日ですね。あ、失礼しました。
10月1日です。
すごい、10月1日です、
はい、
なんと東西見聞録5年目に突入となります。
ヨッシーと知り合ってもう5年になりますが、
しますね、
何も起きませんね。ということで、
同じこと言いました、はい、
同じこと考えてました。
これから声がほら始まるかもしれない、
はい、全くもって聞けない。3年間 でもなかったら何もないんだって、大体男となって。
そうなんだ。
大体3日ですよ。
はい、ということでありがとうございました。次回ですね、バイオの世界のお話になりますので、なんかこうね、発酵からつながるのかなと思います。次回5年目のラジオ東西見聞録、どうぞご期待ください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、ブランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。